はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、何が問われているかっていうとですね、問題文下から2段落目のところで、以上の場合に B は本件利用達成請求を拒むとともに、P 社に対して名義書き換え請求をすることができるかということです。まあ、ただこれだけだとね、ちょっとわかんないですよね。まあ、なんか株式譲渡が問題になるのかなというところぐらいしかね、わかんないですよね。なので、まあ上から見ていくしかないんですけども、まず1段落目ですよね。で、ここで P 社の定款に全ての株式について譲渡制限の定めがあるというのがわかります。そして承認機関が取締役会だというところもわかりますよね。だからこれは非公開会社かつ取締役会設置会社だということになるわけですね。で、次の段落で A が B に対して株式譲渡しましたよということですよね。で、ただ承認がなかったんです。で、この段階でどうなるかっていうと、この段階では判例によれば会社との関係ではそれは譲渡無効ということになります。当社間では有効ですけどね。ただ本件は当社間は特に問題ないんで、なので会社との関係でもっぱら考えていきますから、だから少なくとも P 社との関係では A がね、まだ株主だということになるわけですよね、これはね。はい、いいですかね。で、そして B がですね、このいずれ原因の B がですね、P 社に対して本件株式譲渡と承認すべきことで、承認しないときは P 社自身が買い取るか、あとは他に株式を買い受けるべきものを指定するというふうなことを請求しています。で、これなんだけども、条文ちょっと確認しておきたくて、本件株式譲渡を承認すべきことの請求が137条の1項ですね。ちょっと見てください、137条の1項。譲渡制限株式を取得したか、株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定を請求することができるところですよね。で、そしてですね、その承認しない場合に P 社自身が買い取るか、あとは他に買い受けるべきものを、ね、指定しろという、この請求ですけども、これは138条の2項の派ですね。で、2号を見ると、前条、第1項の規定による請求というふうにあって、で、次に書ける事項とあってね。で、これが、派のところに書いてあるんだけども、株式会社が前条第1項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社または第140条第4項に規定する指定買取人が異の譲渡制限株式を買い取ることを請求するときはその旨というふうにあります。で、140条の4項もちょっと見ておくと、第1項の規定に関わらず、同項に規定する場合には、株式会社は対象株式の全部または一部を買い取るもの、これ指定買取人というふうにありますけども、これを指定することができると。で、第1項の規定というのはこれ何かっていうと、これ株式会社が買い取るってやつね。140条の1項を見ると、株式会社は第138条第1号派、または第2号派の請求。で、今回第2号派の請求ですけどね。受けた場合において、第136条または第137条第1項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該、譲渡承認請求にかかる譲渡制限株式を買い取らなければならないということですよね。だから要するに会社が買い取るか指定買取人を指定するかということになるわけですけども、その請求ですね、それが138条の2号の派に書かれていると、まあ、こういう構造になっているわけですよね。で、それを今 B がしているっていうことです。これね、適法にしてますので、この点は特に問題ないということになります。いいですかね、ここまでね。はい、で、その次の段落で B 社取締役会が、これは譲渡承認、これをしないというふうに決定しています。 B が株主になることを望まず、B に対して本件株式譲渡承認しない旨を通知しています。これ139条の1項と2項ですよね。1項が、これが取締役会設置会社においては取締役会が承認機関になりますよという話が書いてあって、で、2項がですね、その前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求したものに対して当該決定の内容を通ずる、まあ、今回はね、その拒否ということになりますけどね、その承認しないということになりますけどね。はい、で、それをしているということになります。いいですかね、ここまでね。次、その上で P 社は株主総会の特別決議に基づいて、 P 社自身が B が保有する全株式を買い取るものを決定してますよということですよね。で、これ確認しておくと、これはですね、さっき見た140条の1項ですね。それから2項。これになります。140条の2項、全項覚悟に掲げる事項の決定、株主総会の決議によらなければならないということで、これはちなみに特別決議事項になってます、これね。309条の2項1号かな。特別決議事項になっています。なので特別決議を経ているということですよね。そしてその P 社自身が B が保有する全株式を買い取るというふうに言っています。で、B に対してその旨を通知してます。で、これが、141条の1項ですね。ちょっと見ると、141条の1項ね。株式会社は前条第1項を覚悟に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者、今回は B ですよね。B に対して、これらの事項を通知しなければならないということですね。で、そして、その通知をしています。で、保有する株式を全て P 社に売り渡すように請求している。これが本件の利用達成請求ということになりますよね。で、これを今 B が拒んでるっていう状況なわけです。ね、 で、なんで拒んでるのかなということになりますと、そのしかしのところに書いてありますけども、P 社における本件決議について、議決権総数 20% を有する大株主 C に対して株主総会の招集通知が発せられてなかった。要するに違法の手続きだったっていうことなんですよね。なので、この株主総会決議に瑕疵があると。で、それを主張してですね、今回のその本件決定とか、ね、あと本件振り渡し請求というのはこれは問題なんじゃないかっていうふうに、そういうふうに B は考えてるんでしょうね。はい。いいですかね。で、ちなみに南和金のところね、これ本件通知が40日間を経過しているとかなんとかって話書いてありますけども、これ何なのかなっていうね、まだこの段階でちょっとわかんないかもしれませんね、これはね。本件決議の日から3ヶ月っていうところはね、これは、株主総会決議取り消しの訴えのね、出走期間なんだろうというのはね、なんとなくわかると思いますけども、本件通知から40日間と、これでピンときたらすごいなと思いますね。よく勉強してるっていうことになると思うんだけども、まあピンとこなくてもね、仕方ないと思います、この時点ではね。はい。いいですかね。結構難しいと思います、この問題ね。で、まずね、この本件株主総会のこの特別決議、本件決議ですね。これにまあ瑕疵があるというのはどうやら間違いなさそうですよね。大株主 C に対して株主総会の招集通知発せられてなかったから。だからまあ例えば C が争うんだったら、まあ普通にね、決議取り消しの訴えで争えばいいかなと思いますが、今回争うのは B なんですよね。C じゃなくて B なんですよ。ね、この点は何か問題がありそうですよね。これはまあただ割と典型的な論点かなと。ね、他の株主に対する招集通知もね、瑕疵というものを、これをね、その、他の株主、まあ今回言うと、まあその C に対して招集通知が漏れてるわけだけども、B がですね、B が争えるのかと、他の株主に対するその瑕疵を持って争うことができるのかという話が問題になります。これは法定説が判例ですから、特にこれは問題ない。要するに、これは自分自身に対して招集通知が漏れた場合とね、同じように考えればいいということになりますね。はい。で、そこでね、B がその決議取り消しの訴え、これでまあ争うというふうにね、そういうふうにすることは考えられるわけです。しかしですね、しかし、そもそもなんだけど B って株主なんですかって問題はありそうですよね。だって、会社との関係では、まだね、A が株主なわけじゃないですか。譲渡承認がまだない段階ではね、譲渡承認がない段階では、当社間では B が株主かもしれないけども、会社との関係では A が株主なんで、なので、ね、B ってそもそも株主なんですかという問題があるんですよね。はい。その点触れてあげる必要があります。これね。他の株主に対する招集通知もね、もちろん争いますけども、そもそも B が株主じゃなかったら、他の株主も何もないんでね、これはね。で、この問題っていうのはですね、実はですね、条文があるんですね。831条の、1項の柱書きのですね、これの、後段なんですよね。あんまり見ないところかなと思うんですけどね。これちょっと長いんですけどね。これ要するに、その決議がですね、取り消された場合に株主になるもの。このものも原告適格あるっていうような定めなんですね。ちょっと長ったらしいんだけどね、これね。決議取り消しの訴えが認められた時に、その時にそれによって株主になるもの。これも、決議取り消しの訴えの原告適格あるっていう、そういう規定になってるんですよ。831条の1項の後段部分ですよね。1項柱空きって言ったらいいか。1項柱空きの後段部分ですよね。で、今回それに当たるんじゃないかと。いうことを論じていただく必要があるのかなと思います。ちょっとややこしいんで、ちょっとここまで整理しますと、まずその C に対して招集通知が漏れてたっていうところは別に問題ない。これは別に B が争うことは全然問題ない。ただそもそも B って株主なんだっけって問題がある。なぜならば、まだ承認がないわけです。で、承認がないんで、なので、会社との関係では A が株主ですから、B はいないのと同じなんだよね。これね。こういう状態ですよ。で、これで B が争えるとおかしくないという話なんだよね。なんで B を争えるんですかという問題になってくる。で、それが831条の1項の柱書きの後段部分にあるわけです。要するに決議取り消しがなされた時に株主たる地位を取得するもの、もうこれも原告適格ありということになってるわけです。じゃあ、その決議が取り消されると B って株主たる地位を有するのかという話になりますよね。はい。で、決議がじゃあ取り消されたらこれどうなるのかという話なんだけども、決議が取り消される、この本件決議が取り消されると、140条の1項2項ですね。先ほどちょっとね、確認しましたけども、これの決議が潰れるということになります。いいですかね。140条1項2項。まあもっと言えば309条の2項の1項かな。の特別決議ですけども、まあいずれにしてもその決議がね、潰れますよね、これね。で、そうすると、その後の通知も意味をなさないということになるでしょう。141の1項ですね。この通知も意味がない。141の1項は、株式会社は前条第1項を閣議に掲げる事項を決定したときは、通知をするっていう規定になってるんで。なので、決定そのものが潰れちゃうんでね、これね。140条の1項、2項のね、この決定が潰れてしまえば、141のその通知も意味を持たないということになります。よって、これは140の1項、2項、それから141の1項、これが適用されてないと、通知がないというような状況になるわけです。遡ってね。決議が取り消されたらね、そうなりますよね。いいですか？で、 その場合ってじゃあこの譲渡承認請求どうなっちゃうのという話になるわけだよね。でこれについては実は条文がありまして145条なんだけども145条のですね2号を見ていただきたいんですね。株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から40日、ちょっと括弧飛ばしまして以内に第141条第1項の規定による通知をしなかった場合で、まさにね本件これに当たるんですよね。ちょっと確認しますと第139条第2項の規定による通知、これは問題文の上から3段落目ですね。本件通知に当たります。でそれはなされてますよね。でそこから40日以内に第141条第1項の規定による通知をしなきゃいけないんですけれども、これがその問題文の上から4段落目、本件決議あって、でそれは本件決定ありますよね。でそしてその旨を通知している、これなんですよね。これです。でただこれがもし仮に決議取り消しの訴えで取り消されてしまって訴求的に無効になってしまうと潰れてしまいますということになります。そしてもう本件通知から40日間経過しちゃってますので、なので今回訴求的にですねこの決議が取り消されてしまうとこの状況にまさに当たるんですよね。ちょっともう一回確認しますと、2号で株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から40日以内に第141条第1項の規定による通知してないですよね、今回ね。決議取り消しの訴えがあって、で、その決議取り消しの訴え認められてね。で、決議が取り消されちゃいましたと。訴求的に無効になりますよね。だとすると、この本件決定とかね、通知とか全部潰れちゃうわけですよ。ね、そうすると、結局139条の2項による通知から40日経っちゃってると。で、経っちゃうとどうなるのって話が、これが145条の柱上げに書いてあって、次に掲げる場合には株式会社第136条または第137条第1項の承認で、今回まあね、その後者になりますね、137条第1項の承認ね、する旨の決定をしたものとみなすというふうにあります。これをみなし承認というふうに呼ぶんですよね。はい、まあ、ちょっと正し訳はね本件関係ないんで、まあ、無視しますとね、要するにこれでみなし承認、145条の2項によるみなし承認が走るということになります。でそうなると結局これって承認ないんじゃなくて承認されたのと同じ状況になるわけですよ。まあ、承認なしじゃなくて承認されたと、ね、こういう状況になるわけですね、これね。でそうすると承認されれば当然 B が株主になりますから、だから遡って考えると、ね、831条の1項柱木公団決議取り消しの訴えによって、それが取り消されることによって株主たる地位を取得するものとして B は1項の柱木の公団ですね、原告適格を有すると。なんかちょっと循環論法っぽいですけどね。まあそういうことになります、これね。はい。ちょっと、ね、適用関係がややこしいんですけどね、これね。で、それで原告適格が OK だということになったら、今回当然取り消し事由ありですよね。C に対して招集通知走られてないんでね。まあ一応裁量規約の可能性はなくはないですけども、C は 20% の株式を持っている大株主ですから、そこに対して招集通知が漏れてるんでね、裁量規約の可能性もないでしょうね、今回はね。はい。ということで、結局 B の訴えは任用されるということになるでしょう。831条の、1項1号かな、の取り消し事由があるという形になりますからね。招集手続きの法令違反ですよね。これがあるということになります。裁量規約の可能性もないということになりますので、なので決議は取り消されるとね、そういうことになりますよね。で、さっきも言ったように決議が取り消されてしまえば、みなし承認が走ることになりますので、なので B は株主である地位、これを取得するということになります。なので B が株主ですから、当然名義書き換え請求もすることができますよと、ね、本件の利用達請求も当然拒めるということになるわけですよね。はい。というような仕組みになりますね。いいですかね。ちょっとなんかややこしいんですけどね。条文の適用関係ですよね。これを押さえておいていただけるといいのかなというふうに思いますね。まあ、さっきね、ちょっと条文見ていきましたけども、こんな感じでね、ちょっと条文の適用をね、押さえていただけるといいかなと思います。はい、いいですかね。じゃあ、ちょっと回答の方ね、見ていきましょうか。で、まずですね、最初にね、この売り渡しを拒むことの可否というところで書きました。まあ、まとめて書いてもいいですよ。ね、売り渡しを拒むことができれば、ね、さっき言ったように、みなし承認が前提としてあるはずですから、だとしたらね、当然、明確化請求もできるはずなんでね、まあ、まとめて書いちゃってももちろんいいです。だから、まあ、第2のところ見ていただくとわかりますけど、ほとんど書くことないです、これね。はい。で、ね、招集通知が漏れているということで、831条1項1号の、招集手続きの法令違反ということになりますよね。で、それで決議取り消しの訴えを提起すると。で本件決定、本件決議、本件決定は訴求的に無効になるということを主張するということですよね。はい。で、まず順番としては、まあ、C に対するね、招集通知漏れっていうものを B が主張できるのかっていう問題を先に書くっていう方法もあると思うんだけども、ただそもそも B が、今回、 もしかにそもそも B が全然株主じゃないよということになってきたら、ね、その他の株主に対して招集通知漏れがあった場合にそれを争えるかって問題そもそもなんないんで、なので B がそもそも、ね、その株主になる、ないしは株主になる可能性があるということを、ね、指摘した方がいいかなというふうに思いまして、まずそこから検討しました。これはね、はい。で、B は、B 社から本件株式譲渡について承認を得てないよということですよね。で、株主といるんだろうかということです。で、ここは、あのね、いわゆる、まあ、判例の相対的無効説で、AB 間では有効。だけども、B 社との関係では無効と。で、この AB 間では有効ってところを書いてもいいですけども、本件は別にここ問題になってるわけじゃないですよね。ここ問題になってるわけじゃないんで、ここだけ書けばいいかなと思います。B 社との関係だけで無効になるよと、ね、いうことで短く論じてます、ここはね。はい。あのもちろんいいですよ。当社間では有効になりますよっていうようなことをね、書き足しても構わないけど、まあ本件ではね、あんまり関係ないんで、当社間の関係っていうのはね。はい。なので少なくても、まあ会社との関係では無効であるというふうに、まあ短く論じていただいていいのかなというふうに思います、ここはね。で、そうするとまあ B っていうのは全然株主じゃないんじゃないのと、ね、そもそも株主になり得ないですよね、これね。ここは無効なんだから、会社との関係で B がいないのと同じになっちゃうからね。で、たださっき言った条文の適用関係がある。つまり本件決議を取り消した場合には、その場合には、140条の1項、2項の決定が潰れ、で、さらにそれに対してのその通知、141条の1項が潰れ、ね、訴求的に無効になるわけですよ。で、そうなってくると、本件株式譲渡の承認を拒む旨の本件通知、139条の2項の通知から40日経過しているわけです。ね。で、40日経過してるんで、承認したものになっちゃう。145条の2項ですね。みなし承認です。でそのため今回は831条の1項の柱書き公断によって取り消しによって株主になるもの、決議取り消しによって株主になるものですね、そこに当たるんじゃないかと、まあ、こういうふうな理屈ですよね、はい。でそしてその次でただって言って、ね、B がその株主たる地位を仮に主張できたとしても C に対する招集通知漏れを主張できるかどうかは別途ね検討しなきゃいけないっていうことで、ただここはまあ典型問題ですよね、これはね。ちなみにあのこれってまあちょっとあの会社の業界書読んでもねよくわかんないんだけども、これって原告適格の問題、つまりその株主、自分が株主としてその株主対応するのかっていうその原告適格の問題なのか、それともねその取り消し事由の問題なのか、つまり取り消し事由というのは自分に対して問題生じた、その、生じた瑕疵だけじゃなくて、他人生じた瑕疵でもいいんですかっていうね、そういう取り消し事由の問題なのか、ちょっとはっきりしないんですよね。もっと言えば訴訟要件の問題なのか、本案の問題なのかってはっきりしないんですよ、これね。まあ、どっち書いてもいいと思うんですけどね。個人的には、これは本案の問題にした方がいいかなと思うんですけどね。だって今回って B ってね、株主としてのその要件満たそうじゃないですか。ね。決議取り消されればね、831条の1項柱機構なんで。だけれども、C に対して、招集通知漏れがありましたという時に、別途ね、それを主張できるか、っていう問題は検討しなきゃいけないわけですから、だとしたら原告適格の問題っていうよりは本案の問題、つまり831条1項覚悟の取り消し事由っていうのは他人についての瑕疵、これでもいいのかっていうふうなね問題というふうに、ね、整理した方がいいような気がしますけどね。まあ別にあの会社法の教科書に書いてあるわけじゃないんでね、まあそれはどっちでもいいけどね、はい。でただここはもう本当ね典型論点になりますので、まあ、別に問題ないですよというふうに書いていただければいいと思います。でそうすると B は決議取り消しの訴えね提起することができまして、でさらにね、まあ、あの出訴期間は、ね、問題文で問題ないよというのが書いてありますからね、はい。で、そして決議取り消し事由もありますので、訴え引用されるということになります。で、一応裁量規約もね、簡単に触れといてもらえた方が丁寧かなと思いますね、ここはね。まあ、ね、20% の大株主ですから、まあ、当然ね、こんなものは、あの、裁量規約の対象にならない。ほんと 0.何% とかね、それぐらいじゃないとね、裁量規約の対象になりませんよね。まあ、当然裁量規約の対象になりません。ね、まあ、一言触れていただければいいと思います。ということで、結局、本件売り渡し請求ですね、これを拒むことができるということになります。ね。はい。で、あと、明確化請求のところはね、まあ、ほんと条文指摘しておしまいという形になるかなと思うんですけどね、これはね、承認を受けたものというふうになりますから、だから B が会社との関係でもね、株主になります。承認があったのと同じだからね、会社との関係でも B が株主。なので、株主の B が明確化請求してきてるわけですから、B 社はそれに答えなきゃいけない。これもし仮に答えなかったら、どうなるかっていう不当供述になりますよね、これね。不当供述になります。ね。まあ、今回別にそこ聞かれてないけどね、あのその拒んだとも、なんとも書いてないんでね。ただね、もし仮に P 社が B の明確化請求を拒めば不当供述になるということですよね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。